土帝康久。先生、土帝康先生、ご在宅ですかね。山田が康久の家の戸を叩いた。玄関の覗き穴から男が出版社のものであると認めて、康久は扉を開いた。これは山田さん、どうかされましたか。通りがかりです。よろしければできている分だけでも受け取って、校正や検証を済ませてしまおうかと思いまして。康久は25歳の若輩者で、陰陽道と通ずる土帝家の末裔だ。現在はアーカム長屋という出版社で陰陽道と諸学の関係や調査や諜報といった実務などの解説本を執筆していた。編集担当の山田が尋ねる。進捗どうですか。安久が答える。進捗ダメです。安久の性格が災いしたのか、内容が難しすぎると山田から修正の依頼が先日あった。そのことへの軽い皮肉であった。まあまあ、上がらせてもらってもいいですか。ちょっとしたお土産も持ってきました。それは特攻の模様が描かれた箱であった。どうぞ。ところで中身は何ですかね。リビングへ通された山田が答える。くず餅です。賞味期限が短いのでお早めに。ああ、では冷蔵庫で冷やしましょう。夜食あたりにいただくがよし。安久はそう結論を導いた。季節は初夏。台所ついでと安久は山田のために麦茶を用意した。あれ、ネクタイはどうされたんですか。山田はネクタイを着用していなかった。安久の記憶では山田はクールビズ否定派であった。夏でもネクタイを着用していたはずだ。
いや、とても暑かったもので。
そうですか。見慣れぬ姿だったもので。そんな気分の時もあるのだろうと考えた安久は深く追求しなかった。ではこちらです。はい、確かに。ところで先生、テレビ出演のことは考えていただけましたかね。安久はマスメディアへの露出が嫌いであった。娯楽目的で軽薄な内容に扱われるのが好きでなかった。安久の知識ではなく家柄が求められているのが何よりも嫌いであった。
なぜ山田さんがそのような。
先生はほぼ本だけの人ですからね。ですからテレビ局から問い合わせの電話があるんですよ。
ああ、なるほど。しかも以前もお断りしたようにテレビなどの出演は。
そうですよね。それでしたら。
よくある学者の参考意見のような形式のインタビューならどうかと山田が提案してきた。安久は生返事ながらも否定しなかった。それよりも次の執筆の話を切り出してほしかった。
では私はこれで。
なかった。いつもであれば顔を合わせれば次の話を軽くでも交える間柄だったのだが。
次の予定の話とかは。
次ですか。
ほら、うちのじいちゃんの時代と最近の戦国時代のですね、さまざまな作品のブームと合わせまして。
ええ、社に戻って資料を揃えて検討します。
安久の心にポトリと落ちたシミはじわりと広がった。それが自分の本の内容に何か問題でもあったのではと誤った解を導きかけた安久はそのことを山田に尋ねることにした。
ひょっとして僕の本が芳しくないとか。その心配を山田が強く否定する。
そんなことはありません。先生がうちの会社で仕事していただけてどれだけ助かっていることか。
そう言われては何も言えない安久であった。そもそも乱暴な会だったのだ。渋々ながらも引き下がって玄関まで見送ることにした。
では何かありましたら携帯に。
見送りが終わってリビングへと戻ってきた安久の目には、見慣れた手帳が机の上に置かれているのが見えた。おや、これはよろしくない。それが山田のものであることを安久は知っていた。確か簡単な備忘録として使っていたものだ。安久はすぐ山田へ電話した。
おかけになった電話番号は電波の届かない場所におられるか、電源が入っていないためかかりません。
山田が出たのはつい先ほどのことだから、電波が届かないというのは考えにくいが、とりあえずメールで預かっていることを急いで送信した安久は、駅へ向かったであろう山田を追いかけた。携帯電話の電源を決して切らないことで山田は有名であった。打ち合わせでもマナーモードにして机の上に置くのが常であった。打ち合わせ中にかかってきた電話には、折り返しますと一言で先方を待たせる男であった。安久はその理由を山田から聞いたことがある。
先生方々のおかげで私たちは食べていけるんです。だから打ち合わせよりも先生方々の方が大事なのは当然でしょう。
山田はそのように臆面もなく言った。方程式があるのにわざわざ遠回りで解く必要がなぜあるのか、それが安久には理解できなかった。理解できなかったが山田を信用していた。駅前は改札まで喧騒に包まれていた。改札を通り抜けた山田を見つけた安久は駆け寄った。
山田さん。
そう安久は言いたかった。言えなかった。
あら、土帝さん、こんなところでお会いするだなんて。
そうそう、聞いてよ土帝さん。
声をかけられた安久は困惑しながらも声の主の方へ振り向いた。
塔が立った女といえば聞こえだけはいいかもしれない。
世間話が大好きな隣人の鈴木の姿があった。
僕、仕事の関係で急いでるものでして。すみません、またの機会に。
鈴木の話を制止して、安久は山田を追いかけようとしたが無情にも阻止された。
ピンポン。切符をお入れください。
安久が急いで電子カードで入場するが、山田の姿は人混みへと消えてしまった。失意のまま退場する安久にすぐさま追い打ちがかかった。
ピンポン、窓口の方へお回りください。
駅員から注意をいただいた安久を先ほどの鈴木が待ち構えていた。
鈴木さん、まだいらしたんですか。
ええ。
土帝さん、ちゃんとご飯は食べています。
最近の若い人は食べるのも忘れて自分のやりたいことばっかりやって、体に悪いものばかり貯めて。土帝さんは将来有望ですから、そのようなことで万が一のことがあったら困るわ。だって土帝さんは。
このままでは時間の浪費だ。そう考えた安久は本題を促す質問をした。
私に何かご用だったのでは。
鈴木はああと何かを思い出したようだ。
晩ご飯の余り物でもどうかなと。
晩ご飯のお裾分けは安久が過去にも受けたことがあった。鈴木家は夫婦円満だが、夫が単身赴任で不在にしがちであった。話し相手や施しの相手を心から求めているのだろうと説いた安久は、ありがたく施しを受けたことが何度もあった。
ああ、何度も何度も助かります。いつも家庭らしい味付けと言いますか。
世辞ではない。和風の甘辛い美味しいものであった。心からの感謝の言葉を相手へと伝える安久であった。雪平鍋を手にした鈴木が安久の家へと訪れたのは21時頃であった。執筆の手を止めた安久は鈴木を迎え入れた。
お、これはこれは、肉じゃがですかね。
ええ、定番ですけど、どうぞ。
では後ほど夜食でいただくとして、味見で少しだけいただいてみましょうか。
少し飛び出ていた芋のかけらをつまみ食べた安久はとても後悔した。その肉じゃがは明らかに辛かった。甘辛いのではない、文字通り辛いのだ。
お口に合わなかったかしら。
うろたえる鈴木、うろたえる安久。以前に鈴木から辛いものが苦手だと聞かされていた安久は、かんずりが使われていると思いもしなかったのだ。
これはこれで美味しいのですが。
残しても構いませんからね。
それから何度か交わした会話はぎこちなく居心地の悪いもので、鈴木は申し訳なさそうに帰っていった。幸いにも味付けが悪いわけではない、想像もしなかった辛さに驚いただけだと考えた安久は、馴染めばよしとした。夜も更けてメールの返信を確認した安久は、手帳の件が山田へ伝わったことを確認した。明日取りに伺います。そのメールに安久はよしとした。しかし先日送った仕事の別件には何ら返信がなかった。見落としたとは考えにくい。安久はそのようなよしにあらずが気になる方であった。注意喚起ぐらいなら何にも触らぬだろう。先日送ったメールのことですが。
どれのことでしょうか。
丸月丸日の。
ではその話も含めて明日。
釈然としない安久であった。が明日への持ち越しとなった。山田を気遣って、悩み事や何かがあれば聞き出すべきだろうかと考えながら床へ着いた。翌朝、安久は決まった時間に起床した。時間通り起きるには理由があった。集積場に持ち込まれたゴミの中身を毎日のように鈴木が確認したり分別したりと騒がしいからだ。しかし今日は全くそのような騒がしさがなかった。頭をはっきりさせるためにも安久は考えた。寝ているのだろう。だが安久は今までと違うこと、式が外れかけていることをあまり好まなかった。外れかけた式は重複するか改めるべきなのだ。幸いなことに、安久が鈴木の様子を伺うための口実はすぐそこにあった。
ごめんください、安久です。
安久は、いただいた料理を開けた小鍋と、山田から頂戴したくず餅を手にして、10時に鈴木の家へと伺った。
あら、安久さんどうかされましたか？
寝間着のまま出てきた鈴木に安久は面食らった。寝ているとしたら先ほどまで寝ていたのかもしれない。なぜ気づかなかったのだろうかと安久は自分の失敗を悔やんだ。
あ、すみません、寝てましたか？
いえ、居間でくつろいでいたところだけど。
そうでしたか。よかった、杞憂であったと安久は安心した。
昨夜の鍋を返そうと思いまして、それからもらい物なのですが、くず餅でもいかがかと。いつもいただいているばかりなので。
あら、やだ、寝間着のままじゃいけないわ。そうしたら10分くらいしてまた来ていただけます？せっかくいただいたものですから一緒に食べましょうよ。時間があればですけど。
安久には断る理由もなかった。
ありがたくお邪魔させてもらいます。
10分後、目の前の光景にどうにも困らされている安久の姿があった。渋い日本茶と目の前のカラカが原因だ。紅茶派の鈴木からは全く想像もつかない取り合わせであった。切り分けられたくず餅にはさらに面食らった。机にはきな粉、黒蜜、それから七味唐辛子の瓶が並べられていたのだ。
あ？
安久はすっとんきょうな声を出してしまった。
鈴木さん、七味をどうするんですか？
かけて食べるんですけど。
いやいや、くず餅ってきな粉に黒蜜だけで十分なので。
あら、それじゃあ辛みがなくて甘ったるいだけじゃない。
安久の忍耐も限界へと近づいていた。
鈴木さん、辛いの大丈夫なのですか？
ええ、いける方よ。
安久の脳裏が警告を発する。自分の知る鈴木とはまるで別人だ。
それがどうしたの？
普通に黒蜜ときな粉で食べませんか？
それじゃあ刺激がないわよ。
僕は普通に食べますよ。
安久がいぶかしむような視線をちらりちらりと鈴木の方へ向けた時であった。鈴木の髪の毛が先ほどより透けた。疲れたと表現すべきだろうか、ようにも見えた。もっと注意深く観察すると、鈴木の方の机の縁に何か青白い砂のようなものが落ちているのが見えた。ビーズだろうかと考えた安久は、下にもこぼれているのではないかと鈴木の足元を確認した。確かに何か青白いものが絨毯の毛の中に入り込んでいた。ふと嫌な予感があったので安久自身の足元へと視線を落としたが、何もなかった。改めて安久の目が鈴木の足元へと戻ると、砂のようなものが絨毯に積もるほどに増えていた。
鈴木さん、床に何か落ちているのですが、ビーズか何かですかね？
安久はそう声をかけた。かけたはずであった。言葉を失って最後まで言えなかった。安久の目には肩口からさらさらと青白い砂とかす鈴木の姿が映っていた。鈴木の体が砂となり落ちていくのが見えた。カランという音が響く。もはや鈴木はフォークすら持てなくなっていた。特に苦悩の言葉もなく、 勢いを増して砂となって消えた。そしてその場に安久だけが取り残された。
え、何が？
安久の思考能力は一瞬にして奪われた。混乱という言葉では語り尽くせぬ何かに心臓が握りしめられているかのようであった。目の前で人がおそらく死んだ。それも想像もつかない状態で。
何があった？なぜこうなった？どうやったらこうなるのだ？
何事も計算する安久にはこの状況が耐えられなかった。なりふり構わず逃げ出して、とりあえず自分の部屋へと戻った。安久は水を飲んでも仕事に打ち込んでも横になっても全く落ち着かなかった。15分ほどした頃だろうか、思考が回り始めたのを感じた安久は、時間が解決するとはよく言ったものだと自分に言い聞かせた。中途半端は何事もよろしくないと考えた安久が、改めて状況を確認するべく鈴木の家へと向かった。静まり返った今、冷めきったお茶、皿に盛られたせんべい、食べかけのくず餅、床に落ちたフォーク、そして青白い砂、それは鈴木だったもの。めまいと吐き気を気の迷いだと振り払った安久は、くず餅を片付けようと手に取る。その時であった。
トントントン、
玄関の扉が叩かれる音に、なんとなく好まざるものだと心当たりがある安久であった。
鈴木さん、何かありましたか？警察の者です。
人の気配のある居間へ恐る恐る近づいた警察官は、そこで安久の姿を確認した。
鍋を返しに来たんですよ。
尋ねられる前に答えたその声は、安久自身でも挙動不審だったのではないかと不安になった。警察官が周囲を確認して緊張を解いた。少しお話をお伺いしても。その警察官の声は柔らかいものであった。警察官の質問に答えるのは安久にとっても考えをまとめる機会に都合が良かった。
土帝安久と言います。25歳、本の執筆の仕事をしています。
ああ、いくつか本を見たことありますよ。いえね、鈴木さんのお宅から慌てて飛び出した男がいるという通報がありまして、気がかりなのでパトロールがてらに見に来た次第なんですよ。
おそらく自分のことだと確信を得た安久はそのことを言わなかった。
最近は物騒ですからね。
見たところ鈴木さんはいらっしゃらないようですが。
僕が来た時には返事がありませんでした。中で倒れていても嫌なので確認しに来たのですが。
なるほど。ではあなたが来た時点ですでに鍵が開いていたと。
そういった質問に安久がいくつか応じた。あとのことは警察官に任せよう。解放された安久は一息ついたところで身をこわばらせた。今さらの疑問にぎくりとしたのだ。
あれ？いや、
あの警察官は明らかに床の青白い砂を目撃していたはずだ。だが何の関心も抱かず質問もしなかった。
なぜだろうか。自分には関係ないことだ。しかし気がかりで仕方がなかった。この疑問を疑問のままにすることをよしとしたくなかった安久であった。が、触れてはならぬ禁忌のような気配も漂っていた。無意識に何度も口元を撫でながら、安久は長い時間をかけて考えた。考えて考えて、考える素振りとなった。
ピンポン。
呼び鈴が鳴らされて我に返った安久は、おそらく担当の山田が来たのであろうと気づいた。だが応対を戸惑った。それどころか居留守を決め込もうかとすら悩んだ。山田もまた鈴木と同じく普段と違う様子であった。それが共通点なのか偶然なのか。偶然であってほしいと願いつつ、安久はドアの覗き穴から山田の姿を確認した。山田は昨日と違ってネクタイを締めていた。時間さえあれば深く思考を巡らせることができたかもしれない。だが安久はせかされていた。
ピンポン。
安久先生、手帳の件ですがご不在ですか。
ああ、いますいます、今開けます。せかされるままに安久はドアを開けた。
どうも先生、手帳を忘れたようでご迷惑をおかけしました。
昨日のことは知っているようだ。山田が別人だったらどうしようかといらぬ心配をした自分を恥じると同時に安堵した安久であった。
珍しいですね、いつも仕事真面目なのに。
安久から差し出された手帳を受け取った山田が照れ笑いを浮かべた。
でしょ、このネクタイもつけないとやっぱり締まらないですよね。
山田はそう最後まで言うことができなかった。安久にとってはつい宣告の光景がそこで再現された。バサッという音とともに山田が一気に青白い砂となり果てたのだ。安久は逃げ出すことなく目の前の異常と向き合っていた。真の像が締め付けられる思いに苛まれて一瞬だけ呼吸困難に陥った。だが逃げてどうするのだと安久は自分を鼓舞した。
警察はダメだ、来るかもしれない。そうだ、手帳何か書いてあるかも。
現状把握が最優先と考えた安久は手がかりとなりそうなものは全て手にしようと決めた。一つ一つ指で示しながら言葉にして何をすべきか考えてそのように行動した。安久はまず風に吹き飛ばされそうだった青白い砂の一部を瓶詰めにした。それが実際に何かが起きたという証拠だからだ。次にそっと目を閉じた。この世にいないであろう山田へ心で詫びて、好奇心の欲望のままに進む非礼を詫びて手帳を読ませてもらった。それは仕事の備忘録であった。特に深い何かがあるわけでもない。今日に関することも13時ぐらいに手帳を取りに行く、17時ぐらいに小池先生へ資料を渡す約束がある、そういったやるべきことの羅列が記されていた。手がかりを期待したわけではなかった。が軽い失望が逆に冷静な判断力を取り戻させることへつながった。なぜなら手帳に書かれている小池の名前は安久のよく知る人物だったからだ。数年前、出版社が開いた忘年会の立食パーティーの席で
小池と顔合わせしたことがある。
土帝先生ですね。ご巧妙な先生にお会いできる日はまだかと待っていました。
小池先生、名字で呼ばれるのは苦手でして。
ああ、これは失礼しました、安久先生。
いえ、僕も小池先生とお話ししてみたいと。先生の本は地元との交流があってこそという感じの興味深いものでした。
小池の本は様々な土地の歴史を伝えるものが多かった。まだ科学が発達していなかった時代の民間に広まっていた経験則、オカルトを交えての紹介が大枠の決まりであった。
いやいや、あれは田園先生のおかげですよ。
田園先生と言いますと、
文化人類学を教えている教授なのですがね、彼の宝刀壁を利用させてもらってるんですよ。話の舞台を決めるのにちょうどいいものでして。
なるほどと安久は納得した。何事も初手をどうするかと悩むものだが、大事にすべき良き友人をお持ちのようだと安久は小池を褒めたたえた。惹かれ合うとでも言うのだろうか、安久は小池とすぐに打ち解けることができた。小池が安久に見識や資料を望むとき、それを解とせず調査の足がかりとして利用していたことが安久の心を引きつけていた。安久は考え続けていた。仕事用の椅子に腰掛けて、リビングの机に置かれた山田の服を眺めながら、小池との交流という解雇に浸っていた。時計は15時を過ぎたところであった。少なくともこの服はここにあるべきものではないと考えた安久は、山田の服を手にして出かける準備をした。出版社の山田の机が適切とは思えないが、少なくとも今ここにあるよりはずっといいだろう。このまま考えていても仕方がない。今必要なのは何かの行動だと安久は腹をくくった。アーカム長屋を名乗る出版社はオカルト全般を扱う中堅出版社だ。安久のような学術範囲の堅苦しい本から、小池のような郷土紹介の緩い本まで提供している。それから安久が嫌うサブカルですらない娯楽を目的とする本も提供している。出版社の近くまで来た安久は、この出版社で最も著名な、残念ながら好ましく思わぬ方向で、とある先生のことを思い浮かべて、
うわぁ、
思い浮かばれる直前で遮ったのは、往来まで轟いた男の悲鳴であった。仕事の打ち合わせで何度か使ったことのある近くの喫茶店からであった。喫茶ルルイエ。その喫茶店から一人の男性が飛び出した。その男に安久は見覚えがあった。
小池先生？
安久は声をかけた。しかし小池は道路を横切って引かれそうになるほど慌てふためいていた。安久が様子を伺っているうちに小池は逃げ去っていった。通行人らは何事かと軽く気に留める程度であった。一方の喫茶店は何事もなかったかのようだ。安久は窓から中の様子をうかがった。おそらく青白い砂があるのだろう。逃げ出した小池先生の姿がまるで自分のようで嫌であった。心臓の鼓動が安久の耳に響く。目をつぶり心を落ち着かせ、深呼吸してから目を開いた。ちょうどウェイトレスが何かを片付けていた。その様子は安久を追い詰めるには十分であった。
昼頃の警察官もそうであった。喫茶店のウェイトレスもそうであった。この店の客も、誰もが何事もなく平然としている。異常だ。異常だ。異常なのか？異常だと感じているのは自分だけではないのか？と、安久は耐えられぬ不安に駆られた。誰でもいい。理解してくれるものが欲しかった。共感者が欲しかった。そうだ、いるじゃないか。安久は小池の携帯電話へと連絡を取った。流行る気持ちが安久の手元を何度か間違えさせた。
ここ、小池です。
あ、安久です。土御門の。こんにちは。今、大丈夫です。
ええ、少々お待ちを。
はい、大丈夫です。小池です。急に電話しちゃって申し訳ないです。さっき、喫茶ルルイエからすごい剣幕で出られたの見たので、心配して電話したんですけど、大丈夫ですか？
情けないところを見られちゃいましたね。いえいえ、佐藤さん、ほら、私の担当の佐藤さんなのですがね。私にドッキリをですね。
わかりやすい嘘だ、と安久が感じると同時に、小池が平然と振る舞えていないことに安心した。言葉としては変なのだが、自分が求めていた相手が小池でよかった、と安久は本当に嬉しかった。実はお話ししたいことがあるのですが、今からお時間は取れますか？
それは構いませんが、安久先生は今どちらで？
まだアーカム長屋の前ですね。
そうしましたら、これから出版社へ用事がありますのでご一緒しませんか？
ええ、僕も用事がありましたから。出版社の前で待ち合わせの約束をして、安久は電話を切った。時間まで喫茶店、ルルイエは避けた。に入って、山田の手帳を再び読んでみた。何度も読み直したが、ひらめくようなことはなかった。それどころか、思い出しかけていた気に障る名前を見つけた。立花である。出版社で顔を合わせてしまうかなと思うと、安久はぐんやりとした気分に陥った。数年前、忘年会で出会った安久と小池は談話を楽しんでいた。その楽しい談話は中断せねばならなかった。立花が酒の勢いで何やらわめいたせいだ。周囲の編集者らがいさめようとしたが、うまくいかなかった。安久は少し考えてみた。立花は、立花先生が吠える、あなた永久的狂気に陥るわよという名前の看板番組に出演していたはずだ。出版社が紹介マージンをもらっているという噂も聞いたことがある。編集者らは、立花の機嫌を損ねたくないのだろう、と、安久は状況を見定めた。このままでは状況が悪化しますね。立花の方へと歩み寄った安久には、説得などの心得があるわけではなかった。だが、傾聴ぐらいならできるだろうと立花と対話を試みた。そしてすぐに安久は理解した。この立花という人物は、今の地位が失われる未来に怯えている小心者だ。それを隠すために、誰相手でも傲慢とも言える態度で接しているのだ。
ダメだよ、安久君。真面目なのも結構だがね、もっと私のように大衆に目を向けるべきだよ。
はあ。
大事なのは相手が言葉から想像するものがね、似ていればいいのだ。厳密な意味など誰も求めていないのは私がよく知っている。安久君の生まれは知名度もいいから受けるはずだ。私と違ってな。それらの言葉は安久にとって全てが嫌悪の対象でしかなかった。特に生まれを引き合いに出されたのが何よりも逆鱗に触れた。よく殴りかからなかったなと安久は自分を褒めたいぐらいのことであった。思い出したことすら忘れた安久は砂糖がたっぷり入ったエスプレッソを一気に飲み干した。甘みが緊張した脳を解きほぐしていった。
あ、安久先生、こちらです。
小池が手で合図を送る。
先ほどはお電話どうもどうも。
こちらこそ急にすみません。
喫茶店の方は片付きました。どうやら佐藤さんが二人分の代金を払ってくれまして。
安久は目を丸くした。
え、小池先生が飛び出した後にですか？
ありえない。安久は神妙な顔を浮かべた。小池先生が飛び出した直後に直接確認したわけではないが、佐藤は砂と化したはずだ。
そういえばドッキリだと電話で言ってましたけど、もしかして目の前で砂のように崩れたりしませんでしたか？
よくお分かりになりましたね。その通りです。いやいや、本当に驚かされました。
その関心の口ぶりからすると嘘をついているわけではないのだろうと安久は考えた。そもそも嘘をつく理由がなかった。
佐藤さんが店を出て行かれたのは小池先生が出られた後ということですよね？
そういうことですね。
安久と小池の間に沈黙の時間が流れた。打ち破ったのは小池であった。
と店員が言ってましたよ。
安久は深く後悔した。ああ、聞きたくなかった。どういうわけか事情を知っている店員らは動揺する素振りを見せないどころか嘘まで平然とつくだけの理由があるらしい。それが意味することは彼らが自分たちへ敵意を向ける可能性があるということだ。
さあさあ、安久先生、行きましょう。
どこにですか？
考え事でもしてましたか？アーカム長屋にですよ。
出版社はいつも雑多な感じであった。何人かと会釈を交わしつつ、馴染み深いデスクへと安久と小池が向かう。当然だが、山田の席には誰も腰掛けていなかった。本や書類だけが雑多に積み上げられていた。
佐藤さんもいませんし、山田さんもまだのようですね。待合室にでも行きましょうか。
何も知らぬ小池にどのように伝えるべきだろうと安久は少しずつ悩んでいた。待合室に誰もいなければ話を切り出す機会だろうと考えていた。だが物事はうまくいかないものだ。
うわぁ！
悲鳴と同時に大きな足音が聞こえる。こちらに向かっているようだ。こんな下品な走り方をするのは立花ぐらいだろうと相手を察してしまった安久は気遅れしながらも相手が顔を出すのを待つことにした。曲がり角に手をついた立花が姿を見せた。そう長く走ったわけでもなかった。だが立花の体はかなり汗ばんでいた。
安久君、それと小池君じゃないか。
こんにちは。どうしたんですか？
うちの担当が急に青白い砂に。
青白い砂ですか？
ああそうだ、なっちまったんだ。本当だ、信じてくれ。
は？はあ、何やら似たような話ですな。
小池が間延びした声で自分が経験したことを説明しだした。立花はそれを遮った。
ああ、君の話なんてどうでもいいんだ。とにかく昨日から何人かが目の前で崩れ去ってだな。その砂は多分砂だと思うんだが、風が吹いてきれいさっぱり消えてしまったんだ。
小池が立花へ近づき落ち着かせようと勇めた。
立花先生、とりあえず落ち着きましょう。今水を持ってきますから。
そうだな。ところで小池君。
はい。
ウォーターサーバーから水を汲んでいた小池が名前を呼ばれて返事した。
小池君は砂になったりしませんな。まさか私がそんな。
そんなことになった。安久の目の前でバサッと不吉な音を立ててこの世から消えた。良き友で、良き相談相手で、良き同僚で、良き先生で、そんな小池先生が砂となったことを安久は見たくもなかった。理解したくもなかった。そんな安久の気持ちをみじんも考えることなく立花が頭を抱えて嘆き出した。
ああ、小池君まで。どうしてこんな。
何を言っているんだ、お前のせいで、と安久が身構えた。
もはや敵意しか感じぬそいつがこちらへ振り向くのがゆっくり見えたからだ。
安久くん、なあ安久くん、頼むよ。
悲しみや哀れみでもない、何とも表現しがたい疲労だけがにじんだうつろな眼差しで立花が安久に近づいてきた。近づくという表現は不適切かもしれない。にじり寄ってきたとでも言うべきだろうか。安久は後ずさった。今まで経験したことがないほどのゆっくりとした時間の流れの中で、立花がこれから知らずに打ってしまうであろう式に、安久の脳が、背中が、そのおぞましさに打ち震えた。
安久君は、安久君だけは味方だよな。こんな風にならないでくれるよな。
以上、土帝安久というお話でございました。